すいません。本来はフリーのハンズだったんですけれども、僕は見れなかったので、急遽このタイミングということもあるので、2022年上半期ベスト5をおのおの話していこうかなと思っております。皆さんも考えられてます？
考えましたけど、結構、まだ悩んでます、正直。はい。とりあえずこれに行こうとは決めてますけど。
今の山口くんの投稿を聞いて、非常に俺言いづらいんだけど、決めてるよ。
あ、そうなんですね。なんやろな、気になるな、それ。気になるな。
新ウルトラマンかな。
っていう前掘りしちゃうからな、アホやな、俺も。
じゃあ、今日ね、順番決めアプリっていうものを入れたんで、これで。
はい。まさかの、ランダムと思ってなかったな、発表順が。
そう来るか、なんかガチャみたいなの来たな。
シネマハスラー形式ですよ。
いやでも順番決めアプリがあるふりをしてるだけかもしれないですけどね。
ちゃんと見せますって。ちゃんと見せますってほら。
ちゃんと証拠が、証拠で。
はい。これ、ポッドキャストだけど。
まあ、この挨拶の順番で僕が何番目に来るかっていうので行きたいなと。
はい。
ああ、その。
はい。じゃあ、えい。あ、僕は1番だ。
お。ってことは、はい、山口さん、原口さん、私、マリオンさん。
はい。あ、マリオンさん、考える余地が出ましたね。
考える余地。
あと、それぞれも一気に、ベスト5を言う感じのコーナーで
いく。でいきます？それとも5位とかでいきますか？
あ、
それでもいいですね。なんか、いつも一気に発表してるから、
う
ん、
そうですね。
5位とかでもいいかも、
はい。あ、いいですね。
それでいきましょうか。それでいきましょう。
うん。山口さん、はい、時間配分よろしくね。
はい。
はい。
了解です。はい。じゃあ、私、山口の2022年上半期ベスト5、第5位ですね。トップガンマーベリックです。
おー。
はい。
お
ー。これに関してはもう、細かいことを抜きにすれば、今年一番面白い映画で、今年一番すごい映画だと思ってます。はい。正直僕、このランキング基本的に自分が好きかどうかで決めたいっていうのがあって、その個々の要素で言うとトップガンマーヴェリックより好きな要素がある映画って結構あるんですよね。ただそういうここ好きだなっていうのよりもこの映画の凄みが勝ってる部分が大きくって第5位に入れました。はい。
うん、
うん。で、これに関しては1個前の回で喋り尽くしていると思っているのであんまり喋ることはないんですけど、うん。まあ圧倒的だったんじゃないかなと思います。はい。ってな感じですね。うん、あ、意外と早く終わりました
、はい、まあ、取り上げた作品だったっていうのもありますしね、これはしょうがないですね。
そうですね、うんうん、はい、では原口さんどうぞ。
はい、じゃあ、はい、原口の今年の上半期ベスト5第5位は、ベルファスト。
おお、はいはいはい、
あ、
う
ん
う
ん、
は
い、
で、私のベスト5は割となしよ、自分の感情を結構高ぶらせてくれたっていう意味の面白さで選んでて、
うんうんうんうん、
結局、ポッドキャストで扱ってなかったか、課題作として。
扱ってないですね。
扱ってないですね。
はい、これ、だから、いわゆるケネス・ブラナーの幼い頃の話で。で、結局、幼い頃の話でのベルファストの闘争の話で、いわゆるローアングルの子供視線で描いてるから、逆にその分の怖さがある作品であるんだけども、うん、最後が、エヴァラスティング・ラブとかいい曲で仲間って、未来のある描き方をして、で、そこで最終的に今、ケネス・ブラナーがいるわけなので、最終的にいい作品を見れたなっていうので結構印象深く残ってて、やっぱり5位に選びました。
うんうんうん、カラーの挿入の仕方が素敵ですよね。
はい、
うん、その娯楽楽しいものにだけ色がつくっていうところ、後のそのケネス・ブラナーを形作っていくもの、映画であるとかっていうのがカラーになってるっていうのが味わい深いなっていうのはあったし、あとちょっと僕思い出したのが、この世界の片隅にとか思い出したんですよね。
はい、
北アイルランド紛争の中で、まあ人死にも出てるような過酷な中で、まあそれでも子供の生活は子供の生活としてそこにあるっていう感じ、うん、バランス感覚はちょっと近しいものを感じたりはしてましたね。うんうん、そんな感じですかね。
はい
はい、じゃあ前田さんどうぞ。
はい、私今回 MCU とかの対策系を外して考えました。
おお、コンセプトが、
いやもうちょっとそこ、なんか今年結構その対策系、
うん、
素晴らしい作品がちょっと多すぎるので、うんうんうん、まともにそういうの入れちゃうと埋め尽くしちゃうなと思って、うんうん、あえて外したんですけど、そんな中の5位はナイトメアリー。
おお、はいはい、
でポッドキャストでも話したんですけど、
うん、
まあなんかやっぱり最後のシーン、 がやっぱりすごく良くて、
うん、
その映画の中でここだけっていうその胸に来るようなシーンが一つだけでもあったらそれってもう素晴らしいなって思うんですよね、
うんうん、
だからその総合的な出来とか完成度とかっていうよりかは、もう本当にラストシーンのブラッドリー・クーパーの表情に持っていかれたなっていう。
うんうん、
ブラッドリー・クーパーって、なんか、普段からちょっと口角が上がってて、
うんうん、
ポジティブな顔の人っていうか、まあなんかちょっと悪く言ったらちょっとヘラヘラした顔しがちだと思うんですけど、
うんうん、
なんかその彼のその顔がすごい生きた作品でもあるなっていうのもあって、うんうん、なんか見る前のその印象というか、見る前はブラッドリー・クーパーが主役なんやっていう、こうイメージしちゃうなって思ったところに、すごいハマってくれたっていうところで、個人的に好みの作品でした。っていうので5位です。
思ってたより上だった感じですね。もう、あ、まあ、かなりお好きって言ってましたもんね、そういえば。
うん。あとやっぱりその、ポッドキャストで話したときに、
うんうん、
その山口さんが、うん、弱者には優しいけど、敗者には厳しいっていう話をされたと思うんですけど、
うんうん、
なんかその辺の今まで自分の中に言語化できなかった部分がすごく言語化されてたっていうところも含めて、
うんうん、
なんか印象に残った映画ですね。
うんうん、なるほど。いや、良かったですよね、本当に。ナイトメアリー。はい。じゃあ、マリオさんの5位は？
はい。マリオンの上半期ベスト5の第5位は、コーダ愛の歌です。
うんうん。
うん
うん、
まあ、やっぱりなんというか、ろう者の家族の中で一人だけ耳が聞こえる少女の、まあ、ある種特殊な家族環境というか、まあ特殊っていうのもちょっと違いますけど、うん、まあでもその家族との、まあそのコミュニケーションっていうのもなんかすごくどことなく疎外感みたいなのかも感じちゃったりもするし、あとその自分の夢を取るのか、家族を取るのかっていうとこのなんというか葛藤みたいなのに僕は結構すごく泣いてしまったというか、そういうどっちを取ればいいんだろうって、このなんか二択は僕はなんかもう難しいなと思うし、なんかそういうのをどう選び取るかっていうのは結構な自分の中でも僕も考えることって結構あったので、なんかやっぱまあ見ててもちょうど自分のところにもすごく刺さる映画だったし、あと劇中の長男がまあ僕めっちゃ好きで、なんかもう妹に対してお前だけは自由に羽ばたいてほしいみたいな風に主人公である妹にまあこう言うところのシーンとかすごく泣いちゃったし、うん、とにかくなんか普通にいい話というか感動できる話でもあるし、すごく自分の中でも刺さるポイントっていうのが結構あって忘れられない作品になったので、今回5位にしてみました。
うんうん、まあ、アカデミー賞取ってるし、すっげえ話題作ですよね、
うん。そう。
なんかあんまりこの番組でちゃんと取り上げなかったから、そういえばそうだったわと思って、マリオンさんの熱量も高かったわっていうのを今思い出しました。
そうですね。まあ、オープニングトークでね、ちょっと話はしたんですけど、うんうん、まあまあまあ、
うんうん、
まあ普通にやっぱ音楽映画としてもすごく好きだし、
うんうん、
まあコーダっていうタイトルもいいなってやっぱ思っていて、
うん、
まあ、コーダっていうのがそもそもろう者の中の家族で、まあ、一人だけ耳が聞こえる人っていう意味でもありますけど、うん、まあ、音楽記号のコーダですよね、うん。ともかかってるわけですよね、それって。
うんうん、
で、音楽記号のコーダって、まあ、要は、反復からの解放といいますか、反復からこう飛び出した位置にある小説に飛ぶっていうやつなので、うんうん、基本なんかこの映画でいろいろそういう決まった閉じた輪っかの中から、まあ、ある種飛び出していくみたいな映画だったなっていうのは、家族が漁港の組合からまあ、新しく自分たち漁港の組合作るとかっていうのもそうだし、
うんうん、
主人公がまあ最終的に選び取るまあ未来っていうのにもつながってくるしっていう、そういうところのうまさでも見終わった後すごくしみじみと感動したりしたなっていう映画ですね。
うんうん、お兄さんはね、僕シングストリートのお兄さんとかも思い出しましたね。この話しましたっけ？してたかもしれない。
してたかもしれないですけど、うん。
うん。
そうですね。シングストリートはやっぱ思い出しますしね。なんか結構、僕はもう映画の中に出てくる長男、長女とかがなんかこう頑張ってる姿を見るともうそれだけでもう自分のことのように感情移入してしまうので、まあそういった意味でもやっぱコーダはもう自分の中で大切な一本ですね。
うんうん
はい。
うんうん。なるほど。あと、この映画、ヤングケアラーの問題も入ってますよね。
そうですね。うん。
うん、そのあたり、結構大事なことを言いつつ、ちゃんと感動できるって感じの、すごいバランスのいい映画だったなっていうのは。
うん、そうですね、うん。そういったテーマももちろん使ってるし、うん、まあ、ろう者のキャストはちゃんとろう者の方がやるっていう、そういう意味でもやっぱ、
うんうん、
まあ、映画史的にも重要な作品だと思いますし、
うん、
文句なし大好きっていう映画です、
ね。うんうん。なるほど。はい。じゃあ、第4位の週行きましょうか。では、2022年上半期ベスト5、第4位、山口の第4位が、私時々レッサーパンダです。
ああ、
はい。劇場でやってたっけ？
やってないです。
うん、ね、
はい。ディズニープラスですよね。
そうか、配信もありなのか。
めっちゃ見たい。
あ、まあ、まあ映画じゃないですか、これは。
いや、映画だと思いますよ、これは。
はい。ね、やっぱりね、この抜けの良さ、その女の子もアホっていうことをね、描いてるっていう抜けの良さはね、本当に見てて気持ちよかったです。で、ディズニーがやろうとしてるポリティカルコレクトネスに関しては、まあ、いろいろと言われがちだとは思うんですけれども、やっぱりそこは、別に何かに気を使ってるとかではなく、それが楽しいからやってるっていうことだと思うんですよね。うん。女の子もバカなんですよって言って、それを楽しく描いてるっていうことが、それ以上のことはないと思うし、あと、男女関係なくバカっていうのは、男性の目から見ても救いではあるなとは思って、なんかそこにジェンダーとかがあまり関係のないものとして言ってくれるのは、こっちも気が楽になれるなっていう思いを感じたんですよね。なんかそこをこだわらなくていい。なんか自分がこだわってたものが、実は意外とイメージのものでしかないというか、気づいたら解きほぐせるものなのかもしれないなっていうのが、気づかされる作品としてもすごく良かったのかなと思います。本当に。ボンクラ男子チームを女子にすげ替えただけでここまで表現は豊かになるんだなっていうのがね、とても良かったと思います。はい。以上です。
いやー。
そうや、山口さんはすごいおすすめしてたから見ようと思ったまま忘れてました。
もう見たいですね。
ディズニープラス入らねば。
あ、トイストーリー4は何で見たんですか？
トイストーリー4は U-NEXT でレンタルします。
ああ、なるほどね。
いや、でもそうなんだよな。レッサーパンダな、すごく見たいし、僕なんか何よりレッサーパンダのビジュアルがめっちゃ可愛いなってずっと思ってて、もうなんかあれモフモフしたいなってなんか見ながら、最初のビジュアルが出た時からずっとなんか好きやったので、まあもうそれで内容もこんなに面白いんやったらもう多分向こう見たらめっちゃ好きになるやろうなとは思いますね。
でもね、レッサーパンダね、劇中で描写あるんですけど、臭いんですって。
可愛いだけじゃないと。そこはちゃんと。
いや、でもそこって大事じゃないですか。そうそうですね。女子にも体臭ありますよとかっていう、体調の変化の中で、まあ、幼かった時より体臭も強くなりますよねとかっていうことを言ってるわけですよね。なんかそこって、ディズニーってあんまり匂いって意識して見たことなかったんですよね。まあ、ピクサーですけどね。ごめんなさい。
まあ、まあ。
ですけど。やっぱその匂いの存在って肉体性そのものじゃないですか。生きているっていうことですよね。で、そこをちょっと忌避せずに描いてるっていうのもすごくいいなと思うんですよ。はい、そんな感じです。じゃあ、はい。
じゃあ、原口の第4位は、コーダ愛の歌。
おお、
出ましたね。
出ましたね。
ここで。
はい。で、もうね、もう言いたいことはほとんどマリオンさん言われたんで、ちょこっと、俺の気になったポイントと関連することをちょっと話させてほしいんですけど、はい、で、私の場合は特に気に入ってるのが、ラストら辺で、主人公ステージが歌ってるところで、みんな感動モメントのところで、ろう者の親たちが周りを伺いながら拍手してるっていうところは結構リアリティあって好きかなっていうところで、と。で、あとちょっと感染することなんですけどね。ちょうどね、アフターシックスジャンクションで、ろう者の方の映画の見方についてのちょっと興味深いコメントがあって、結局ね、これ、コーダ愛の歌って、主人公の子はコーダではないと。実際の、結構それ、ああ、細かいとこついてるなーっていうのがあって、でね、ちょうどね、この収録週の土曜日、大阪でも、コーダのドキュメンタリー、私だけ聞こえるっていうのが、上映されてまして、で、これちょっと見て、ね、監督インタビューしたんですけど、結構興味深いシーンがあって、その中で、アメリカで、コーダの子だけが参加している、コーダサマーキャンプっていうのが映し出されるんですけれども、いわゆるね、コーダっていうのは、聴者の子供なんだけれども、聴者同士で話すときは、自然と手話で話すっていう、口も動かすけど、お互い聞こえるのに、手話で話すと。それなんでかって聞いたら、母語が手話であると。生まれてすぐ手話で話していると。だから、いわゆる自国の言葉、英語を覚えるのが結構大変っていうのがあって。そういうんやから結構、いわゆる聴者の世界、学校行くと結構行きづらいっていうのがあるからこそ、そういったコーダのサマーキャンプがあるっていう。っていう興味深い作品が、大阪だと第7芸術劇場で公開中だったりするので、もしよければご参考にどうぞっていう紹介を。
なるほどね。そういうところもある ってことですよね。やっぱそこまでやってたらより芯に迫ったものではあったっていう。うん
うん、まあね、そういう子らがな、俳優になっていくのも大変なところであると思うんだけども。うん、
まあ、ちょっと近しいシーンは、まあ、コーダにもあったかなとは個人的には思ってるんですけど。
まあね、監修とかもね、入ってるんだろうし。
まあ、監修は入ってるでしょうけど、自分のなんかこう気持ちを手話でなんかめちゃくちゃ伝える。こう今どう思ってんだって音楽の先生に言われた時に、やっぱ手話でめちゃくちゃ豊かに語るシーンとかっていうのは、やっぱなんかそういう一面の表れだったりもするのかなっていうのと、まあ、あとなんか、やっぱ若干小さい頃、発音っていうんですかね。で、若干いじめられてたみたいな、これやっぱ匂わされたりもしたので、やっぱまあそういう違いっていうのがやっぱ実際の社会で生きていく上では大変やったりっていう部分だったりするのかなっていうのはまあちょっと描かれてましたよね。
うんうん、あとコーダいいなと思ったのが、お父さんとお母さんがめっちゃセックスするじゃないですか。
はい。
で、ちょっともう空気読めてないんですよね。で、まあそのろう者の人とかをなんか特別神聖視してた描き方にしてないというか、あくまで普通に家族なので普通に厄介な存在として描いてるっていうのもすごい良かったなと思うんですよね。
うん、
いやもうその親の身体的な特徴どうこうとは関係なく親ってうざいですよねみたいな、うん、そのバランスってちゃんと持ってないといけないことだとは思うんですよ。特別視してないっていう意味で、うん、そこもひでえと思いながら誠実だなと思いながら見てましたね。うん、はい。そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、前田さんの4位をお願いします。
はい。前田の4位は、スクリーム2022。
おー好きだなぁ。
2022ってついてないけど。
なるほど。
そう、配信なんですけど、はい、っていうか、なんで配信になってしまったんだ、
うん、
もう絶対劇場公開するべきだった案件なんですけどね。本当に。うんうん、前ちょっと近況でもちょっと話したんですけど、まあ、スクリームの新作で、スクリームって1,2,3,4ってあって、全部ウェス・クレイヴンが監督してるんですけど、
うんうん、
なので初めて違う監督が作ったスクリームなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ウェス・クレイヴン亡くなってしまったので。で、その監督がコンビで二人でやってるんですけど、レディオアノットっていう。
ああ、
はいはいはい。これもちょっと配信しかないんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ面白い。
それも見逃してますね。
見られました皆さん。
すいません、見逃してます。それも。サマラ・ビービングが出てるやつ
です、ね。めっちゃ面白い。あ、そう、サマラ・ビービングがめちゃくちゃ可愛い。一番可愛いサマラ・ビービングが見れるし。
ね、G.I. ジョーより
?G.I. ジョーのこと今思い出しました。
いやー、僕の史上最高に可愛いサマラ・ビービング、あれやかな、ザ・ベビーシッターやからな、とか言って。
いや、あのね、ザ・ベビーシッターも良かったんですけど、同じぐらいです。もう私、ちなみにさっきのナイトメアリーの時もラストがいいって言ったんですけど、
うんうん、
レディオアノットも、ちなみに私、ベストエンディング10選に入れてもいいって思ってるぐらい、な映画です。で、その監督コンビがやるっていうことで、もうちょっとホラーファンの中では期待がすごい高まってたんですけど、
うんうん、
スクリームやしっていうので、うんうん、もう本当にその期待を本当に上回る面白さだったっていうのと、
うんうん、
やっぱりその近年すごいホラー映画のリメイクとかリブートとか、まあ続編という名のみたいなのがすごくこう相次いでいる中で、うん、本当にスクリームの位置を見た時と同じテンションとインパクトを与えてくれたなって思うし、
うんうんうん、
本当その前も言ったんですけど、今更犯人誰なのっていうネタで面白いってのがやっぱすごいと思うんですよね、
うん
うんうん、でちゃんと原作ファンに対するサービス精神にも溢れていながら、まあ、スクリーム自体がメタ的な話になってるんですけど、うんうん、その中でのこうセリフの一つ一つがすごく愛に溢れてる、かつちょっとトゲがあるっていうか釘を刺してくるじゃないですけど、お前らこういうとこあるよねみたいな、それが結構なんか心地いいというか、
うん
うんうん、本当になんか大満足でした、うん、みんなで見たい、うん、ホラー映画ってみんなで見るもんだよねって言いたくなる、うん、
あちょっと見たいですよね、
うん、なんか聞いててね、すごいおもてなしの映画のように聞こえるんですよね。こういうこと思ってらっしゃいますよねっていう、ちゃんとお出ししますよみたいなのを、単なるファンだからこれが好きでしょとかじゃなくて、スクリームとは何ぞやっていう部分、スクリームはちゃんと怖がらせつつスラッシャーメタなんですよっていうところを、単に過去スクリームを拾うんじゃなく、スクリームの本質みたいな部分をちゃんと拾い上げて提供してるっていうところが、すごいおもてなしの心を感じるなと思って聞いてて、
うん、
うん、そうなんですか、すごいね、よしよしってしてくれるしよしよしってしてくれるんやけど、なんか、そろそろ、新しい意見も取り入れろよ、みたいな。 まあ見てないけど、多分新エヴァみたいな感じなんですかね。
ああって言ったらあかん気がするな。
見てないけど。聞いてるイメージ。
どうなんかわからんわ、それは。わからんけども。
よしよしって抱きしめてくれるけど、そろそろ立って前進めようみたいなところもあるっていうか。
なるほどな。
まあ、ホラー映画見てる人はもう見てると思うんですけど、見てない人にもぜひ、これを機に見てほしい。
なんか、
なと思います。
ベタモデするからちょっと気になります、本当に。
うん。
いや、どうしようこれで、また3とかつけられた。
でもまあ、スクリームは絶対ちゃんと面白いじゃないですか。
そうなんですよ。うん、
まあ、少なくとも、サル王よりは万人受けするタイプだと思うんですよね。
力をね。
ごめんなさい。サル渡哲也先生のサルが出てきてしまった。はい。なるほどね。うん。さすがって感じ。さすが前田さんって感じ。いや、それぐらいの熱量だったもんなって思いました。スクリームの話してるとき。はい。じゃあ、マリオンさん、お願いします。
はい。第4位は、ちょっと思い出しただけです。
うん、おー、はいはいはい。
これ結構もっと上なんじゃないかなって個人的に思ってたんですけど、
うん、
6月ぐらいになったらこれぐらい、まあそれでもだいぶ高い方ではあるんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりこう一日、うん、同じ一日を毎年遡っていくっていう中でなんかいろいろその中で見えてくるものっていうのがやっぱ僕の中ですごく心に染みるというかすごく大切にしたいことがいっぱいあったなっていう映画だったなという感じですね。本当になんか何気ない居酒屋でワイワイ喋ってることとか何気ないところでなんか見知らぬ人と出会ってなんかちょっと喋ったぐらいのことがとても愛おしく感じたりとか、まああと人との距離感ってまあ僕毎回言ってますけど、そういった話でももちろんあったし、うん、なんて言うんですかね、やっぱりどうしてもやっぱ人との距離感、心の距離感っていうのが離れていってしまうこともあるし、言葉を交わさずともすごく密接に分かり合えてたような時もあったりもするみたいな、そのなんか過去っていうのがなんかすごく自分の中で刺さるものだったなという映画ですね。で、やっぱり過去っていうのがなんか過去に浸るっていうのがなんかちょっとセンチメンタルでノスタルジックに浸りやがってみたいな風に思われる人結構いるかなと思うんですけど、なんかやっぱ自分の中では過去がないとやっぱ今はないと思うので、なんかそれがやっぱこれからも生きていく原動力みたいなものになったりするんじゃないかなっていう風にこの映画を見てすごく思ったので、まあそういう意味でも僕この映画が大好きなので、まあ4位にしました。はい。
うんうんうん。いやもうさっき見てきた恋は光でもね、なんか商店街を2人で歩くシーンがあって、
はい。
もうなんか商店街2人で歩くだけでもうわーってなる感じにちょっとね、
なります、
ね。パブロフの犬状態になってます僕今。うん、
全く僕も同じだと思うんですけど、同じ状態ですよね。はいはい。
わもう商店街2人で歩いてるよーって。
何なんですかね、ただそれだけのことなのになんかそこの、なんかこう、叙情性みたいなのになんかもう、やられちゃうみたいな、っていうんですかね、うん、もう、ちょっと思い出させただけももちろんそういうのばっかりっていう。
うん、
なんかポッドキャストでこの作品取り上げた時に、はい、山口さんが、なんか受験の時に、
はい、
なんかみんなでどっかホテル泊まって、
はいはいはい。
で、
はい、
みんな受験しに行ったんでしたっけ？
センター試験のやつやね。
受験会場行く時に、
うん、
なんか夜、好きだったこと喋った思い出みたいな。
そうですよ。
そのエピソードがなんかめっちゃ覚えてます。
僕の人生の中でも最大級に味が濃いエピソードなんでね。
いや、なかなか結構山口さんがそういうエピソード話されるの珍しいなと思って。
ああ、
うん。ちょっとそういうのは原口さんのあれやと思ったんで。
そう、まあ、それ、話しすぎて。まだまだあるぜ。
いや、でも、その人生にくさびを打ちつけるような瞬間みたいな、映画だと思うんですよね、
うん、
もう、うん、今は忘れてたとしても絶対に自分の人生に刺さってる何かみたいなのが、
うん、
でふとした瞬間にそれを思い出すみたいなのって絶対あると思うんですよね、
うん、
で僕の人生でも最大級のくさびなんですよ。バチーンって刺さってる。うん、っていう、
いや本当まさしくちょっと思い出しただけっていう、
う
ん、タイトルにふさわしいエピソードを聞けたなと思って本当に
まあね、タイトルはちょっと思い出しただけですけど、これ見たらなんかいろいろもう思い出しすぎますよ、ね、うん、なんか正直。いろいろ思い出してしまうのですがっていう、ちょっとどころではないのですがっていうぐらいにはやっぱすごくエモーショナルな映画ですよね、本当に。
確かに。
うんうん。そんな感じですかね。
はい。
はい。では、 2022年上半期ベスト3位を言っていきたいと思います。はい、山口の上半期ベスト3位はですね、シングネクストステージです。はい。で、これは決して話の出来がすごくいいとか、立派なことを言ってるとかっていう映画ではないんですが、まあ、とにかくね、歌がいいんですよ。もう歌がいい。もうこれに勝るものがなくって、で、特にね、やっぱ言語版ですね。字幕版が特に良かったと思います。吹き替えでは完全に表現しきれてないリップシンク。口が、というかそもそもそのキャラクターの身体性すべてがその音楽を歌っていると信じられる映像になっている。音楽と映像が完全にシンクロしているっていうのが、この上なく心地よかったなと思って。で、基本、重厚ボックスミュージカルでしたっけ？ジャンル的には。まあその、ポップソングをピックアップして、その劇中の登場人物に歌わせるっていうもの。あ、なんか知ってる曲だな、みたいなのをアレンジとして、ちゃんとそのキャラクターが発したものとして、ストーリー的な部分も表現されている。単にカラオケではなく、そのキャラクターがその歌詞を歌うという意味がちゃんとストーリーにマッチしているっていうのも気持ちいいなと思って、前作もともと好きな話ではありましたし、まあ正直前作ほど奥行きみたいなのは表現しきれてなかったとは思うんですね。まあ、前作はもっとその芸術に人生をかけてしまった人間の悲哀みたいなものを描いてた話だったんですけど、まあ、今回はあくまでエンターテインメントの世界にぶっ込んだ奴らの突っ走る姿をひたすら見るみたいな、そこまで、まあ、深みがある話ではなかったと思うんですけれども、やっぱりその分パフォーマンスの部分はパワーアップしてたなと思って、うん、すごく良かったなと思います。あとあれですね、新キャラクターのポーシャっていう狼のキャラと、主婦の、主婦というか、豚のロジータっていうののユリなんですよ、これは。
そこにユリの。
ロジータがやろうとした主役を取っちゃうんですよね、ポーシャが。
はい、
私の方が上手にやるでしょ、みたいなので。まあ、それに対する忸怩たる思いとかも、ロジータはあったりするんですけど、最終舞台に上がる前に、二人並んでメイクしてるんですよ。隣に座ってね、メイクしてて、これだよと思って。で、一人は、本当にその子育て、もう膨大な量の子供の子育てをしながら、必死でエンターテインメントにしがみついてる泥臭い主婦であり、もう一人は金持ちの家のもうお嬢様なんですよね。まあ甘やかされて育った存在で、もう私が言ったら何でもできるんでしょみたいな感じ。でも、そこにちょっとわだかまりというか、いやでもそうじゃねって思ってる部分があって、やっぱその彼女が歌う歌にそれが現れてたとは思うんですね。やっぱり私は痛みであるとか恥も受け入れて私は生きたいっていう歌を歌ったので、やっぱそこに単にそういうお嬢様として生きたいわけではないっていう。その二人が並んでメイクをしている。これですよ。これ。
いや、僕と山口さんってまあ結構似たところでなんかこう感想になることって多いと思うんですけど、やっぱユリのアンテナは本当違うとき本当違うなっていうか全然そこ感じなかったので、やっぱ違うときは違っててやっぱ面白いなって思いましたけど。
あのね、ユリはね、アシンメトリーの関係性が大事だと思うんです、僕は。対象だとお互い預け合えるじゃないですか。
はい、はい。
非対称であることで、バランスが悪いことでどうしても片方が、もう片方を意識したり、あるいはお互いに意識してしまうみたいなものが生まれると思うんですよね。
そうですね。
やっぱその、ね、うん、うん、そうなんですよ。
こう、求め合う関係ですよね。こう自分にないものをこ
う、ね。そうですね。はい。映画の話しすぎるバーでも言ったんですけど、ブロマンスは背中の預け合いで、ユリは視線の見つめ合いなんです。はい。まあ、シング、ネクストステージでした。
いや、いいな。いいな。
はい。じゃあ。
はい。じゃあ、原口の第3位は、マイスモールランド。
おぉ。はいはい。
冒頭コーナーで誰か言ったかな？どうやったかな？
僕喋りましたね。確か。はい。
いわゆる、在日のクルド人の、女の子を主人公にした、まあ、社会派かつ、青春映画なんですけども、いわゆる在日クルド人とか、入管の問題で、東京クルド とか、牛久とか、ドキュメンタリーは結構あったんだけれども、こういった作品で劇映画にするのが結構すごいなというのがあって。
うんうん、
で、いわゆる主人公の家族はクルド人の家族で、難民申請したけども、認定されなかったと。いわゆる在留資格を失った。となると、働くこともできない。で、埼玉県に住んでるんだけれども、埼玉県の外から出ることはできないと。で、そういった中で主人公の子がまあ学校に通ったり、恋をしたりするっていう。で、やっぱり壁を、いわゆるボーダーを越えれない分、いろんな切ないもんがあったりとするんだけども、で、特にこれすごいのが、実際なかなか、これはね、さすがにクルドの方を出演させることはできないんだけれども、監督がミックスの方だったり、主人公を演じた子もモデルでミックスの方やったりすると。で、さらにすごいのが、その主人公の家族を演じたのが、主人公を演じた嵐莉菜さんの実際の家族が演じてると。で、家族だからこそ実現できる演技とか、そのエモーショナルなものを表現してて、やっぱすごい作品やったなーっていう。で、あとこれ、劇版と音楽を担当してるのが、ロッドバルト・バロンっていう日本のバンドで、アイリッシュテイストとか、アイリッシュ系のバンドのテイストの音楽をやってて、それがこう、感情をもう湧き立てていく音楽で、最後なんか非常にいいものを見たなっていう、まあね、こう、いろいろ考えさせる作品を見たな、作品でちょっとサイン入れました。
うん、むちゃくちゃ評判いいですよね、本当に。
ですよ。
うん。
本当これすごい映画というか、やっぱもうこういうのを僕たち全然知らないで生きてきたんだっていうのを、やっぱこうまざまざと見せられるっていう映画だと思うので、本当やっぱいかに僕たちがそういったことに無関心だったかっていう、うん、ちょっとだいぶやられましたね、この映画には。
うんうん、
そういう意味でね、そういう社会派のドキュメンタリーとか見ない子が、この劇映画を通じて知ってもらうのは良かったかなと思ってて。
うん、
うんうん、そうですね。ドキュメンタリーだったら見ないっていう人は絶対いますからね。劇映画ならっていうのはあるでしょうし。うん、なるほど。はい。
はい、
では、前田さん、お願いします。
はい。私の3位は、探す。
うん、
はい。うんうん、
私も探す会にちょっと参加できてなかったんですけど、ポッドキャストでも。
そっか。ああ、そうですね。前田さん探す会いなかったですね。
そう。めちゃくちゃ話したかったのに参加できなかったんですけど、
うんうん、
探す、まあその作品としてすごい面白いのはもうなんかね、大前提というよりも結構こういう何かこう問いかけるようなテーマがあるような作品で、
うん、
特に邦画の場合でこんなにこう話が面白いのって私結構なかなか珍しいなって、
うんうんうん、
ちょっと思ってて、
うん、
なんか単に重たいだけじゃなくて、うん、こうサスペンス調で次どうなるっていう展開の速さとかテンポの良さっていうのがすごいなって思ったのが一つと、実際にあったこう事件をこうモチーフに結構さ、うん、してるんですけど、
うん、
死を選択することの是非っていう部分では結構そのプラン75に通ずるようなテーマもなんですけど、
うん、
結構その二つを対比として見るのも結構面白かったんですけど、
うん、
その倫理観とか、なんか何が正しいとかって線引きがすごく難しいと思うんですよ。状況とか相手とかによってもすごい変わってくることだと思うんで、すごい線引きが難しい中で、この作品の出した答えっていうのが、でも大切な人にそんなことしてほしくないよねっていう、すごいシンプルな答えを最後に提示されて、
うんうんうん
なんかそういうふうに、そこまでちゃんと作品としての答えを出すっていうところも私すごくいいなと思って、
うんうん。
結構あえて答えを出さない作品もすごい多い中で、この作品としての答えっていうのがちゃんとあって、それが自分にとってすごい腑に落ちるというか、
うん
まあ、それが正しさの基準でもいいかもしれないって思えるような答えだったので、
うんうん
うん、結構その自分の中の価値観に一つの基準を与えてもらったような映画で、今のところ本当に邦画ではぶっちぎりで1位ですね。
うんうん、
今年。
僕はやっぱラストのラリーのシーンが印象に残ってますね。
あそこ。
あの緊張感。
そうなんです、まあ。特に関西が舞台になってるのもあって、
うんうん、
関西弁っていいなって思えるというか。
うん
うん、私普段結構映画をもう正直最近相手の好み関係なく自分が見てほしい映画をご利用ししてるとこあるんですけど、
うん
うん、
探すに関しては、うん、絶対面白いと思ってもらえる自信があるから進めているとこありますね。
うん
うん、
見る人を選ばずに。
西成の描写が僕は良かったなと思ってますね。 うん、結構生々しい西成、過剰でもないし、割とリアリズムたっぷりの西成だったなと思うんですよね。ああいう感じだなと思った。学校があって普通に子供が生活しててみたいな、
うん、
インターネットで言われるようなアウトサイダーの集まりみたいな場所ではないっていう、うん、普通にそこに生活があるっていうバランスを描いてたのはすごい良かったなと思ってて、うん、ですね。はい。いや、そういえば、前田さんが参加してなかったから、その熱量気づいてなかったですわ。
そうなんですよ。割と映画バーでも進みまくってます。
うんうんうん、はい。じゃあ、マリオンさん。
はい。第3位は、恋は光です。
ここに、
おお、
はい。
来ましたね。
ここに来ます。はい。来ました。もうほんと、見たばっかりなんですけど、もうね、好きすぎますよ、これは、みたいな。単純にまあもうキュンキュンしちゃうという映画ではあるんですけど、なんかこう、まあ恋について、恋ってなんだろうって哲学していく映画だと思うんですけど、まあその中でこう、若い人たちが、まあ大学生たちが必死にこう恋について考えて、その恋をまあ実際にしてみるというか、考えることでいろいろこう、
うん、
恋のなんかめんどくさい部分とか、喜びとか切なさとか、まあそういったのいろいろ感じながら、なんかそれがどんどんそうしていくことで人生の豊かな部分のこう一面をこう、まあ、垣間見ていくっていう、なんかそういう姿をなんか見てるだけで、こっちもなんか感情をわしづかみにされるというか、うん、ちょっとまあ別の映画でハーフオブイットっていうネットフリックスの映画があるんですけど、まあそれにもちょっと似たような爽やかな感じっていうのをめちゃくちゃ感じて、とにかく好きでしたね。うん。でまあ小林圭一監督の映画ですけど、まあ僕嫌いな映画で、うん、殺さない彼と知らない彼女をあげたと思うんですけど、
うん、
もう僕としてはもう、うん、これが見たかったです、小林圭一監督っていう感じの映画だったので、もう文句なしでも今回はちゃんとベストに入れたいなというふうに思いまして、うん、今回この3位に入れました。はい、
うん。殺さない彼と死なない彼女に関しては、まあ原作がああだからっていうのがね、どうしても。
まあまあ、そうなんですけど。
あってしまうっていうのがね。
うん、そうなんですけどもね、うん。
漫画っぽい話を実写の漫画っぽいまま落とし込むっていうのが、なんか得意なのかなっていうのを、印象として持ちましたね。
もしよろしければ、監督のデビュー作がオリジナルで、桃色空をっていうのを見る機会があったら、ぜひ見てほしいです。非常に素晴らしい作品なので。
はい。ちょっと見てみたいと思いますね。ほんと、うん。キャラクターがやっぱみんな独特な人たちばっかりなんですけど、やっぱなんかその、話してるディスカッションみたいな話がすごくなんかまとえているような気がするし、みたいな風にやっぱなるし、うん。まあなんか森見富彦っぽい感じっていうんですかね、ああいう変な感じっていうキャラクターが。
あ、わかります？それ。
うん。なんかすごく感じましたよ。うん、夜は短し、歩け乙女っぽい感じもあるし。
はい。
うん、
あのね、森見っぽいんですよ、あの主人公。
そうですよね。
うん。
そう。
あのね、文系で理屈っぽい喋り、うん、回りくどい喋りする感じ。
うん、
僕はあの、四畳半神話体系を思い出したんですよね。
ああ。
四畳半神話体験見てましたっけ？
いや、僕見てないです。
あ、はいはい。何だったっけ、ヒロインの名前。
北城さんですかね。恋は、はい。
が、変なやつだなとか言いながら、ダラダラと一緒にいてくれる感じが、四畳半神話体験の明石さんっていうキャラに似てて、で、それとは別にその主人公が理想化してる理想の彼女像っていうのが、黒髪の乙女っていう存在として存在してて、
はい。
それはあくまでイデアなんですね。理想でしかないんですけど、
うんうん、
ただ、夜は短しの方で、その概念は出てくると思うんですけど、うん、
はいはい。
まあ、森見世界は大体横のつながりがね、あるので、
うん、
まあ、トンチキな感じがありつつ、まあ、その中で、割と人間の機微はちゃんと描いてるな、みたいなところはね、
うん、
森見っぽさは僕はあるなと思ってました。
うんうん、
はい。
いや、もう、これはまあ公開したばっかりなんで、とにかくみんな見てほしいですね、本当に。うん。頼む、見てくれって感じです、本当に。もうキュンキュンするからっていう、う
ん。そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、2022年上半期ベスト第2位いきましょう。はい。山口のベスト第2位は、派遣アニメです。
お
ー。お
ー。で、これは思ってたより刺さってたなっていうとこがあって、うん、ちょっと僕のターンの時に、喋ってはいたんですけど、作り手とか、あるいは作ったものを先に好きだった人みたいなのが特別扱いされてないのがバランスとしてすごく好きで、万人に開かれてて、かつ 誰かよりその作品を好き以上の意味を誰かが拾ってくれるかもしれないみたいな、間口の広いクリエイティブ論みたいなのがあって、そこがすごく心地よかったですね、本当に。うん。ものを作ってることの厳しさとかも描きつつ、やっぱりその受け手に対して優しい映画だったのかなとは思って、うん。基本的にむっちゃくちゃ良かった映画でしたね。と、これはまあ作り手側の映画でしたけど、その好きになる側の映画として、例えば今だったらメタモルフォーゼの縁側とかそれに当たるのかなとかちょっと思ってたんですけど、うん、その作品を受けた側がどう感じるかみたいなので、その意味でちょっとセットで見てみてもいいかなっていうのと、あと、好きになる側の物語として思い出したのが、魔女見習いを探してっていうアニメ映画。
はい、はい。
はい。あれはあの、おじゃ魔女ドレミを好きな社会人女性3人の関係性の話でしたけど、あれも結構メタモルフォーゼの縁が近しい部分があるんじゃないかなと思ってて、おじゃ魔女好きの3人がそのおじゃ魔女好きであることをきっかけに関係性を紡いでいくっていうところは、その、まあ、派遣アニメ自体が東映アニメーションをモデルにしてて、まあ、もちろん、あの、おじゃ魔女ドレミなので、東映アニメーション制作なわけですよね。魔女見習いの方は。結構そこも関連してみてもちょっといいかなとか思いつつ、うん。作る側と受ける側みたいな。やっぱそこをセットで意識するっていうのはやりたいなとは思ってて、その受ける側だけとか作る側だけっていう、ちょっとその視点が排他的になってしまいそうだなって思うことが時々あるんですよね。どっちかだけみたいな。まあ、そうじゃない視点を持つ意味でもそこセットで見たいなとか思ってたりはしました。はい。派遣アニメ結構好きな作品です。本当に。はい。ですね。はい。
じゃあ、原口の第2位は、探す。
おー。
お
ー、
はい。はい。面白さでいくと、もう探すが1位やなと思ってて。はい、で、やっぱりね、片山晋三監督がね、ポンジュトとかへ育ったっていうのが、やっぱりね、韓国映画っぽさがあって、見ながら思ったのが、私が近年の韓国映画で、こう、ハマるきっかけとなった作品が、お嬢さん。で、お嬢さんに通ずるもんがあるなっていう、うん、視点を変えると実はこうだったっていう話で、そういうことだったのっていう、こう、驚かされてるね、ね、まさに面白い作品で気に入ってて。
うん、
で、あと、大阪舞台だけよくある何話のコテコテな大阪映画になってないのが好きで、
うん、
やっぱそこがね、うん、韓国自己文で入ってる片山晋三監督ならではの作品の面白さかなっていうの感じで。面白く気に入っております。はい。
うんうん、
っていうところです。はい。マイタさんが言った以外では、そのとこかな。はい。
アマプラで見れますよ、皆さん。
そうですよ。
今ね、見れますよね。
最近早いですね、もうね。
もう、
DVD 館並みに半年ぐらいでもう張り出してる。
素晴らしい時代で。
うん。ちょっと思い出しただけはもう見れちゃいますからね、うん、アマプラでね。
うんうん。
見吐き逃しちゃいけない面白い作品の一本ですね。はい、
うん。はい。
はい。
じゃあ、前田さん、お願いします。
はい。前田の2位は、ニューオーダー。
ああ。ニューオーダー。
はい。
マリオンさんが、ツイッターでちょっと辛口めな批評をされてたのは思ったんですけど。
はい。僕ちょっと、はい。辛口でしたね。はい。
まあ本当にすごいひどい描写の連続なんですよね。で、単純に好みだったっていうのも大きいんですけど、結構この映画を見た後の、こう、感想っていうのが、なんか、もう一体何に起こったらいいかわからへんというか、
うん、
私たちが普段、社会の理不尽なことに対して起こるときって、こう、相手がいるんですね。相手というか、
うん、
まあ、例えばそれが政府だったり、資本主義みたいなこう主義だったり、国だったり、
うん、
起こるときってこう相手がいつもいるんですけど、うん、このニューオーダーを見ると、なんか自分が普段起こっているような何か社会の理不尽に対して持ってる恨みをどこにぶつけたらいいのかわからなくなっちゃうというか、
うん
うん、なんかもしかして自分がこう怒ってる相手って実は間違ってるかもしれないし、そんなに単純なものじゃないかもしれないし、一体本当になんか呆然と立ち尽くしてしまうみたいな感覚になるんですよね、この映画見たと、
うんうん、
でもなんかそのそれが現実の全てとは言わないけど、実際まあ、舞台がメキシコなんですけど、それがまたすごいリアルというか、こうメキシコのイメージが結構そんなところがあるんで、すごい格差が激しくて暴動が起こってっていう話なんですけど、うん。なんかもうちょっと自分が無力になってしまうような感覚にさせられた映画で、結構インパクトに残りましたね。
うん、
うん。なんか個人的にはちょっとあんまり綺麗事を言われるよりかは、もうガーンって打ちのめされて、こっから立ち上がっていこうぐらいの感じの方が、まあ、好みなんで、
うんうん。
はい。っていうので、
うん、
2位です。
僕は見てないんですけど、多分マリオンさんとめちゃくちゃ近しい意見になると思ってて、要はその、暴力の主体になる人たちのパーソナリティみたいなのがあまりに描かれてない っていうふうにマリオさんおっしゃってたと思うんですけど、
はい、
多分僕はそういうのちょっと苦手だなって思う気はしてるんですよね。多分見たらそう思うだろうなと思いながらマリオさんの感想を読んだんですけど、うん、ただ同じそのメキシコの暴力の話で悪の法則ってあったじゃないですか。
ああ、
ありますね。
で、あれも暴力の主体の人格が描かれてないんですよね。
そうですね。
あれはもう暴力というシステムの話なので、
うん、
で、僕そこで何の違いなんだろうっていう、その、いや、この暴力の主体の人たちの人格ないがしろになってるから嫌だなっていうのと、暴力に人格がないからこの映画いいなって思うのの境界線自分の中でどこに敷いてんのかなってちょっと思ったりはして。
なあ、確かにな。悪の法則は確かに僕も好きなんですけどね、うん、なんで僕ニューオーダーではなんかすごく引っかかったんやろうなっていうのね、うんうん、
まあ、ニューオーダーは結構その悪の法則よりさらに嫌な描写がやっぱ強い文っていうのはあるかもしれないですね、
うんうん、
まあ、
なんか悪の法則はもうちょっとこうストーリーというか、
うん、
リトリースコットですね、
はい、悪の、そうですそうです、
うん、いやでもニューオーダー見てほしいな、みんなで嫌な気持ちになってほしい。
へー、でもこっから先嫌な思いになるような映画いっぱいありますよ。国費とかセルビアンフィルムとか。
いや、それはまだ嫌な思いになるかどうか分かんないじゃないですか。
あ、もしかしたら気持ちよくなるかもしれないですけどね。確かに。
そう。
うん。
まあ、山口さんどこに有利の要素を見つけてくるか分からないんで。
確かに見出してくれるかもしれないですからね。うん。
そうやな。
どこの花摘んできとんねんみたいなこと
を知らすんで。
返してきなさい。
うん、
はい。いや、まあ、インパクトはある映画ですね、うん。賛否はあるとは思うんですけど。
うんうん。なるほど、
うん。
はい。
はい。
マリオさんの2位お願いします。
はい。僕の第2位は、さっきちょっとタイトルは出てたんですけど、メタモルフォーゼの縁側です。
うんうん。
まあ、これもつい最近公開されたばっかりぐらいの映画なんですけど、やっぱりちょっとたまんなく愛おしい映画だったなっていうので入れましたね。うん。やっぱり何か好きなものがあって、それを通じてなんかこう、世代とか性別とか、そういったものを超えてなんか繋がることで人生が豊かになるみたいな。なんかそういう幸福な循環みたいなのがやっぱこの映画の中にはたくさん詰まってて、やっぱり僕自身もなんかこう映画っていうのを通じてなんかいろんな人とこう喋る機会があったりとか、でなんかそういう出会いから自分では考えてもみなかったようなことをやってたりとかするみたいなのっていうのがやっぱり自分のことのようにやっぱ感じられるみたいな映画だったので、うん、やっぱもう魔女見習いを探してともやっぱこれメタモルフォーゼの縁がすごく似てるなって思いましたし、うん、やっぱもうこれはちょっと自分の今のなんか幸せな一面みたいな、今人生生きてて幸せだなって思うところがすごく描かれてる映画だなと思って僕は2位にしました。
いいですよね、絶対絶対いいよって。
いい、よかったですね。もうまた芦田愛菜と宮本信子の演技すごいいいんですよね。うん、
行きたいなと思ってるんですよね。
まあ劇中で芦田愛菜演じる女子高生はなんか読むだけじゃなくてこう同人活動を始めたりとかするんですけど、劇中でなんかやっぱり自分もこう映画を通じてなんかこう今ポッドキャスト喋ったりとかなんか映画ファン店長の一員になってるみたいなのとかも今考えられんなって思うので、なんかそういったところともちょっと重ねながら見ちゃいしまいましたね、どうしても。
なるほど。いやーちょっとねテーマにも選びたいぐらいだなと思ってるんですけど、
うん、
うん、すごいきっと好きだろうなと思って、
あまりにもちょっと映画が好きすぎて思わず漫画の方にも手を出してしまうぐらいにはなんですけど、
うんうん、
映画バーの日に漫画買ったんですけどボックスが出ててちょうど、でちょうど原口さんもその日に同じ書店でメタモルフォーゼの縁側の漫画を買ってたっていうのを聞きましたけど、
はい、はい、倉庫から出していただきました、マリアさんが買ったので、
そう店頭に並んでるの僕最後1個取ったので多分僕の後に原口さんが買いに行ってなかったんやろうなっていうふうに思いましたね、はい、
もうそうそう、あのアプリで見たら在庫あれなんだけど見当たんないようやったから
タッチの差で2人で買ってるっていうね、
はい、そうそう、まあ、これもねもうぜひ皆さん見ていただきたいなって思います、はい、
はい、ちょっと見たいなと思ってます。はい、じゃあ2022年上半期ベスト5第1位いきましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ山口の第1位は、ちょっと思い出しただけです。はい。もうね、ちょっと入れ込み方が違います。これに関しては。もうぶっちぎりです。ぶっちぎり、本当に。
ぶっちぎり。
人生にはたまにこれ自分のための映画だなっていうのが出会うことがあると思うんですけど、それなんですよね。僕にとっては例えば霧島部活やめるっていうのであるとか、アンダーザシルバーレイクとかがこれ自分の映画やっていうのがあるんですけど、それの一本だなと思ってます。じゃあこの映画の中で描かれたような、ああいう恋愛が自分にあって、だからこれ自分の話だとか思ってるとかではなくて、過去は自分の中に常に眠っているっていうことを言ってくれたっていうことだなとは思うんですよね、はい、で本作がその恋愛を描いてたっていうのは、あくまでその人生の中でいつか終わる限られたものの象徴として恋愛っていうものが選ばれてるってことなのかなと思うんですね。恋愛感情いつか消えるかもしれないですよねとか、今付き合ってられていつか別れるかもしれないんですよねとか、そういういつか終わる、でもっと言うならいつか死ぬ、私たちはいつか死にますと、でもそれでも生きました、それでも過去はありましたっていうことを刻むための象徴としての恋愛っていうものが描かれてるのかなと思って、やっぱり恋愛ってなると別れた時があります、そして付き合ってた時期があります、そして出会った時がありますみたいな、そういう始まりと終わりみたいなの、そしてその中にあった瞬間瞬間の情熱とかきらめきみたいなものを描くのにすごく適してると思うんですよね。でその中で、あ、そうか、こういう風なことあったなとか、自分が思い出すというか、過去っていうものをこの映画で見る中で感じることができるみたいな。で、その過去は別に失われたものとかではなく、間違いなく今の自分の中に眠っている。で、それをちょっと思い出す。自分の中に過去は息づいているっていうことを感じるっていう映画だなと思ってて、もう強力ですよね。もう圧倒的だなと思ってます。はい。大好きですね。はい。以上です。
もう一回いきますね。はい。
はい。
じゃあ、原口の上半期第1位は、流浪の月です。
出ましたね。
はい、ね、うん。もう、今日の冒頭でもうね、賛否言われるのはね、もう分かってないけど、やっぱり、今年上半期一番感情の波が大きかった映画で、
うんうん、
特にこの作品をですね、まあ、事前に試写室で見てたんですけど、関西の映画関係者が集まって、マスクして、静かな中で見ているわけですけども、で、私、まあ、基本ね、映画ちゃんと、まあ、最初はまっすぐに真面目見てて、やっぱりこう2人の関係がイノセントなものだと見ていってる中で、やっぱり最後クライマックスで再び警察が来て捕まえようとするシーン、もうあそこでもうかなり感極まったというか、もう私でもこういうことが起こってしまうのかっていう、もうだから、ね、マスクをしてるけどもおえずが出そうになって苦しくなってむせるっていう体験を、
うんうん、
マスクをしながら映画見るっていう生活の中で初めてそんな体験をしたなっていう意味でも非常に感情が高ぶらされた作品かなと、うんうん、という意味でやっぱりこう、はい、今年の中では傑作ということで1位にしました。
うんうん、
はい、以上です。
はい、前田さん、じゃあお願いします。
はい、前田の1位はチタン。
おお、そうですよね、そうだわ、前田さんそうだわ言ってた、1位って言ってた。
いや、私もね、チタンに関しては圧倒的やなっていう。
うん、
なんか、結構人に、まあ、映画を進めるときに、うん、あの手この手でというか、いろんな説明をして、その人が見たくなるようにっていうような努力をすると思うんですけど、
うん、
チタンに関しては、まあ、そういうことができないというか、
うん、
もう映像が全てだなって私は思ってて、
うん、
そこから、まあ、映画を見てこうやっていろんなこと喋るわけですけど、その全てが無駄に思えるぐらい、
うんうん、
映像表現が圧倒的だなって思う映画ですね。
うんうん、
だから、あんまり理由とかも正直今説明できないぐらい、
うんうん、
とにかく見てもう好きか嫌いかぐらいでいいと思うっていう感じですね、うんうん、私からしたら、
うん
うん。私は大好きな映画です。うん、
その、今年一番分かりにくかった映画だなと思ってて、でもその、僕はその分かりにくいのがいいなと思うんですよね。分かりにくいことを分からないままキャッチしようぜっていう。うん。
うん、
それってすごい大事なことだなと思って。で、自分だって定義しきれない何かだと思うんですよね。自分自身だって。で、まあ、お三方もそうだと思うんですよ。定義されてるふりしてるけど、定義できないよねっていう、その定義できない誰かを見たときにその定義できなさをキャッチできるのかみたいな、
うん、
トイストーリーの4でウッディたちがおもちゃじゃなくなったときにそのおもちゃじゃなくなったウッディたちをキャッチできるのかみたいなね、あそういうのね、前田さんのトイストーリー4をトークにつなげましたけど、まあそういう見方ができるのかなとかね思ったりはしてましたね。
うん、
うん、はい。じゃあ、マリオさん、トリをお願いします。
はい。僕の上半期のベスト1位は、チタンです。
お、
おお、ちょっと
待って。
いやー。マリオンさんと、ここ被るとは思わなかったですね。
あんまないですね、そこ。
いや、もうほんと前田さんと被るのがいい。
今日記念日にさ、
う
ん、なんか。
被ること、多分もう奇跡やと思うんですけどね、ほんとね。うん、
ついさっきまで正反対の話したもんね。
う
ん、
今まで言ってきた作品と全然違うんで、うん、ベクトルがチタンだけ、本当に、
うんうん。
でもやっぱそれぐらいやっぱもう衝撃度がすごかったってことに尽きると思います、本当に。うん、やっぱ、
うんうん、
映画を見て衝撃にやられるみたいな体験がやっぱもうなんかなかなかないので、やっぱそれだけでも貴重だと思うし、まああとやっぱ不確かなもの、うん、変容していく何かっていうものに対する人類愛の話だなっていうふうに捉えてみてもすごくなんかこれ深い話やなと思うし、うん、こんななんか、わけのわからない体験と深い人類愛みたいなものをもう提示してもらえて、本当もう感情の波が追いつかなくなるみたいな体験だったので、やっぱもうこれは忘れられないですね。
うん、
はい。
うんうん。そっか、そうだったですね、マリオンさん。はい。言ってたわ。
うん。
うん。やっぱ体験としてはチタン今年強かったですよね、本当に。
マリオンさん、イエーイ。
いや、でも本当、前田さんとここ一致するの、うんうん、ほぼないので、ベストとかで。
うんうん、
いや、初めてじゃないか。いや、もう、二人が反対方向にありき続けた結果出会ったみたいなとこあります
よ。
そうですよね。
うん、こう、逆方向進んで地球の反対側で出会ったみたいなね。
そうそうそう。
いや、本当に。
はい。いやちょっと最後前気になっちゃいましたけど、らしさ出つつ意外性もあったランキングだったんじゃないですかね。うん。あ、そっか、みたいなのもあったし、で、うん。ちょっと中盤結構ね、話が濃くなって長引いちゃいましたけど、ちょっと頭とお尻が巻き気味になっちゃいましたけど、いやー、なんかさすが。
1位を巻くっていう。
うん。ただ、まだね、これ収録時点で6月終わりきってないので、もしかしたらね、この後更新される可能性あるんですよね。
まあ、
ね、
そうですよ。それはあるかなと思います、
うん。っていうか、そう、7月からがホラーの本番なんでね、うんうん、ちょっと。
こっからね。
年間ベストはどうなるかっていう。
うん。うん、こっから僕、フェードアウトしますわ。電池切れそうなんで。
はい。
あと、まとめてもらっていいですか？
まとめて。
ちょっと僕、電池切れそうなんで。
ああ。
すいません、山口、録音の端末の電池が切れそうなんで、ここで、消えます、
はい。
すいません。
はい。まさかの、ですけど。
やべ、ここで、締める能力がある人。
いや、てっきり、いつもお知らせコーナーでやるんじゃねえのかって言えるんちゃうの思ってんけどな。
ああ。
なんかお知らせすることあるんでしたっけ、皆さん、ちなみに。
僕あるんですよね。バーブ&スター入れてもらおうかなって思ったんですけど、まあ、どうしようかな。あれじゃないですか。録音の音源だけ渡してたら、なんかうまいこと繋げてくれるんじゃないかなと思うんですけど、僕がね、このまま。
なんか、個人的なお知らせもあるんでしたっけ？
あ、僕はありますけど、個人的なというか。
あ、じゃあ、お願いします。
月末やから、死者の件は無理だな。うん、俺はなしで。はい。
うん、まあ僕はありますけど、まあ、とりあえず音源として取っとけば、くっつけてくれると思うので、山内さんが、はい、きっと。うん。どうします？次。来週。
次ね。いや、次はもうベイビーブローカーじゃないですか。
ああ。
メタボルフォーゼも山口くんが見れたら入る可能性あるのかなもねんけど。
まあまあまあね、全然。まあ、ベイビーブローカーか、メタモルフォーゼの縁側とかが、まあ、いいのかなって感じですかね。あと他には、特にはないかな、なんか来週。神は見返りを求めるとかもなんか話がありそうではありますけど。
とりあえず俺は今週見てくるぜ。見ない見られたから。
神は。
まあまあ、まあでも、どうでしょうね。
だよな、ベイビーブローカー確かに韓国映画に是枝さんがやる日本映画らしさが入ってる感じや
ん。あ、そっか、もう見られてるんでしたっけ。
はい。
そうですね。ああ、なるほど。
そう、でもね、今、是枝さんがね、いろいろと忙しいか、インタビューはなかったんだけども。一応、是枝さん全部見てるので。うん、
まあ、僕は、メタモルフォーゼの縁側がいいなって思いますけど、皆さんはどうですか？
うん、そうやね。メタモルフォーゼ。
そんなに。
まあ、山口さんもまあ、興味ありそうだったので。
じゃあ。
とりあえずは、じゃあ、メタモルフォーゼの縁側って近いテーマは、行きたいかなと思います。ね
はい。
って感じで多分繋げてくれますよね、きっとね。山口さんが。
はい、うん。はい。では、次回の映画バーは7月31日の日曜日19時からです。 次はちょっと日曜日開催になってしまうんですが、まあ、早くから来て早く飲みましょう。
以上。ちょっと待って。
ちゃんとみんな帰れるかな？
いや。
絶対山口さんにこれ取り直しやわ。
もうダメって言われそうです。
山口さん、私たちにうまく告知はできませんでした。すいません。なんとかしてください。次はメタモルフォーゼってことしか決まりませんでした。
いつも何回も言ってた感じどんなやったかな。まあやってみるか。ちょっとやってみていいですか。うまくいくかわかんないけど、
はい。やってみてください。
はい。
じゃあやってみますか。はい。ではお知らせになります、はい、7月も映画の話したすぎるバーの開催が決定しております。日時が7月の31日の日曜日の19時から23時となっております。いつもだいたい土曜日の開催にはなるんですけど、今回ちょっとイレギュラーな形で日曜日という風な形になりますけども、まあちょっと土曜日来れないわっていう人はぜひ、ちょっと日曜日やったら来れるって人ももしかしたらいるかもしれないので、そういう方はぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてマリオンからもちょっとお知らせというかあるんですけど、僕の友人が日本での劇場未公開のアメリカのコメディ映画バーブ&スタービスタデルマールへ行くっていうクリステン・ウィグ主演のコメディ映画があるんですけど、それのまあ自主上映イベントというのを企画しておりまして、映画館で見ることができない貴重なコメディ映画を見れる機会っていうのがあるんですけど、日時がですね8月の5日の金曜日に塚口さんさん劇場と、8月の12日の金曜日に横浜シネマリのこの計2回にわたって、まあそのイベント上映という形で上映をしますので、よろしければぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。なんかどうやら横浜シネマリンの回ではアフターシックスジャンクションとかでよくゲスト出演されている村山明さん、映画ライターの村山明さんのトークイベントなんかももしかしたらやるかもみたいなことをツイートされてたので、そういったのも聞きたいなという方がもしいらっしゃったらぜひ足を運んでいただけたらなと思います。まあ、詳しくはツイッターのアカウントもありますので、バーブ&スタービスタデルマールへ行くとツイッターで検索してもらえればアカウント見つかると思いますので、よかったらフォローもよろしくお願いします。またこの映画の話したすぎるラジオではまあお便りも募集しております。詳しくはツイッターのアカウントがありますので、まあそちらから見ていただけたらなと思います。それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第何回何回や、69回上半期ベストの話を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。マリオンさんと1位被った記念日か今日は。